おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
科学的医学的に希望というものを持った時のあの高揚感、この楽観性はどっからやってくるのか。人間の体の、
はい、
これはなんと脳幹というですね、トカゲも持っているような古い層からじわっとこう出てくるというね、
はい、
希望は迷走神経を伝い、首から胸、お腹まで伝わってくる。伝えられるとその感覚を脳に受け取った後返事する。するとオキシトシンという神経ホルモンが出まして、楽観の情動を連想させる。赤ちゃんを抱いている時のあの感じ、こうなんか自分の大好きな人がそばにいるようなあったかい気持ちになる。そんなのどかな気分になる。視床下部の下、脳下垂体から血流へエキシトシンが放出され、脳の受容体と次々結びつく。オキシトシン濃度が高まっていくと社会への不満は消え、笑顔になり希望が全身に湧いてくるという、
はい、
この本の中に書いてあったことですが、政治とか株、円相場、そういうものが社会に希望を生み出すのではなくて、人間のオキシトシン、そのオキシトシンを刺激する人たちが社会を明るくするという。
はい。
これね、もう一冊続けるから、この手の本ばっかりになってなんだけど、すごいまた不思議な面白い本一冊遭遇してな。
あ、違う方がお書きになってる。全く違う本。
うん。うん、はい。これはね、心理学のその権威の人なんだけど、ヨーロッパ系の人じゃなくてアメリカの心理学者が作った。それは昔から言われてたんだけど、最近ぐんぐん急激に力をつけている脳科学者の説なんだけど、
はい、
人は幸せだから笑うのか、笑うから幸せなのかっていう鶏卵説なんだけど、どうも人間は間違いなく笑うから幸せになるんだってね。まず笑おうと。
はい。
これとぴったり合うんですよ。
はい。
楽観的に考えるっていう、そのなんちゃってさが人間たらしめてるって。一番最初に月曜日に言った、なんか、現実しか考えない猿は猿のまんまで、楽観的に物事を考えられる猿のみが人間になったっていう。はい、ここに帰るんですよ。
はい。
だから、やっぱり希望を抱けない人は悲観的な猿のまんまになっちゃうんですよね。うん、で、明るくしとくとあなたはますます人間らしくなるという、ちょっとこう逆説っぽいんですけど、なんかこの辺、すごいなんか私、今年にぴったりじゃないかなと思うんですね。いいことが待ってるか悪いことが待ってるかわかりませんが、一つの事例として、これ今週、ここまで話せるかどうかは分かりませんけども、1929年の株の大暴落です。例の大恐慌ですな。
はい。
これ、一挙に1300万人の人が失業して、5000行潰れた銀行。この時、アメリカで最も活躍した人物は誰かっていうと、シャーリー・テンプルっていう、テンプルちゃんっていう。
何でしたっけ、シャーリー・テンプルさん。
アメリカの子役アイドル。これうちの母ちゃんも知ってたもんね。で、彼女の映画はこの大不況の時に全世界で大ヒットしてるんですね。
はい。
映画のストーリーはほとんどもう決まってるんです。これは失業で苦しむお父さんがいて、お母さんが悲嘆に暮れている。でも健康的で明るいテンプルちゃんに励まされて、お父さんにやっと職が見つかり、お母さんも働き始めて、家族みんな一生懸命働いて、とっても幸せな家族になりましたっていう。
案外ベタなストーリーですけどね。
そうそうそう。みんなテンプルちゃんのおかげですっていうような映画なんですけども、
はい。
それがもうどんどん広がって、お父さんが一生懸命働いて、お母さんが勤勉で正直で、で、テンプルちゃんが街中の人を明るくして、なんかニューヨーク全体がもう景気良くなっちゃうっていうのは、なんちゃってストーリーなんですけども、これが世界中でヒットして、フランクリン・ルーズベルト、あのローズベルト監督が議会演説で彼女の名前を使ったんですって。その、フランクリン・ローズベルトのその演説の名言というのが、アメリカはテンプルちゃんがいる限り大丈夫って叫んだっていう。
そんなところで。
うん。それで、この、雄たけびから、 あの、ニューディール政策っていうのをやり始めて、新規巻き直し、
はい、
テンプルちゃんの映画のようにみんなで働こうっつって、アメリカ経済が持ち直したっていうから、その、楽観的な考え方っていうのが、歴史を変えるというか、すごいエネルギーを発揮させたという。
はい。
これなかなか面白いことなんでしょ、うん、ね。はい。ネタまだまだ余っておりますんでね、来週も少し、続きやってみたいと思います。この次また来週のまな板の上で。